リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国会第7委員会はアップルの投資計画に関する政府の措置を支持することについてお伝えします。インドネシア国会第7委員会のフスヌニア副委員長はアメリカの有名テクノロジー企業アップルがインドネシアへの投資を約束しない場合、同社はインドネシアで製品を販売することを禁止するという政府の断固たる措置を支持しています。フスヌニア氏は1月14日火曜日ジャカルタでの公式声明で、アップルの存在はインドネシアで中核部品や必須部品を生産することで国家経済に貢献し、経済成長を促進し、雇用を創出し、世界のサプライチェーンにおける重要なプレイヤーとしてのインドネシアの地位を強化することができると強調しました。しかし、アップルがインドネシアで重要な部品の生産に投資しない場合、フスヌニア氏は iPhone 17、18、19、20シリーズの携帯電話はインドネシアで販売されないと主張しました。フスヌニア氏はこの措置は経済的公正を確保し、インドネシアが国際貿易関係において強力な交渉力を持っていることを示すために重要だと付け加えました。政府によるこの断固たる措置は、他のグローバル企業がインドネシアにさらに深く投資するきっかけとなり、地元の労働力と産業の競争力を高めることが期待されます。これまでインドネシア政府はアップルに対し、第一投資スキームの利用や生産施設や工場の建設を奨励してきました。それでは次のニュースです。社会大臣は人民学校は貧困家庭のための教育的解決策だと明言したことについてお伝えします。サイフラ・ユスフ社会大臣は、社会省が人民学校を管理すると述べました。サイフラ・ユスフ大臣は1月14日火曜日ジャカルタでの声明で、このプログラムはコミュニティ・エンパワーメントと専門家調整省と連携して設計されたと説明しました。しかし、サイフラ・ユスフ大臣によると、このプログラムはまだ初期段階にあり、今後も開発が続けられるとのことだということです。将来、この学校は、極貧家庭の子どもたちのためのイスラム教の寄宿学校に似たボーディングスクールとなる予定です。また、調査結果によると、人民学校は小学校または中学校レベルから始まる可能性が高いだということです。一方、使用される教師やカリキュラムは一般的な学校と同様になります。それでは次のニュースです。アチチスインターンシッププログラムがジャカルタ外にも拡大することについてお伝えします。国内のインドネシア研究のためのオーストラリアコンソーシアムまたはアチシスは、今年も外国人学生インターンシッププログラムを開催します。アチシスはアトマジャ大学と連携し、新コロンボ計画プログラムを通じてオーストラリアやその他の太平洋諸国の若い男性と女性を招待し、インドネシアのさまざまな政府機関やさまざまな民間企業でのインターンシップを通じて学び、知識を深めています。アチチスプログラムコーディネーターのヘルミ・ワティムリ氏は、月曜日にジャカルタで行われた学生、インターンと仕事のパートナーとの会談で、ボイス・オフ・インドネシアに対し、インターンシップに参加している学生は、オーストラリアの重要な大学から来ていると述べました。インターンの数は若干 減少していますが、インターンの配置場所はジャカルタだけでなく、ジャカルタ以外の2都市にも拡大しています。彼らは政府機関や民間の役所に配属されることになります。今回はオーストラリアの14の大学から108人の学生が参加します。31の受け入れ組織のうち大多数は依然として民間の非営利団体です。政府の場合、約3、5種類のプログラムがあり、学生のインターンシップを受け入れるパートナーも追加される可能性があります。数で言うと、確かに最大は113から108に少し減っています。それからインターンシップの拠点については、ジャカルタ以外にもボゴールとジョグジャカルタに開設しています。
Magangnya juga kami buka sampai ke luar Jakarta. Jadi ada Bogor dan Yogyakarta.
Apa yang kan tahun lalu pasti punya tema. Tahun ini apa dan kira-kira apa yang diharapkan dari apa yang membuat tahun ini harus lebih baik walaupun ada sedikit pengurangan tadi ya.
Betul, betul. Kalau bicara tema generalnya sebenarnya masih sama sih, Pak. Jadi people to people connection Australia Indonesia. Cuman untuk kali ini karena pesertanya lebih ke mahasiswa hukum, jadi memang sektor hukum yang mungkin paling disorot jadi tema besar. Tapi generalnya tetap sama sih Pak, people to people connection. Yeah.
Ini tetap UBN dari sana ya, dari Australia ya?
Betul, jadi mayoritas mereka dapat funding dari New Colombo Plan. Kemudian kita juga ada beberapa mahasiswa dari New Zealand, mereka dapat beasiswanya dari Asia New Zealand Foundation. Beberapa tahun juga ada sih Pak, tapi untuk kali ini kita ada dua.
Ya. Terus selain dari kan selama kita kan sama sebulan, kan bertanya apakah ada rencana lain ke depan selain di bulan ini kan rencana kita pernah ada usul mau di bulan summer ya.
Betul, betul Pak.
Bagaimana itu untuk kelanjutannya?
2025 mungkin akan jadi tahun sibuknya Acicis Bapak. Jadi kami punya beberapa program ke depan. Yang sementara berjalan juga satu semester program, lalu kami juga ada program tour dengan khusus Monash University. Tahun ini kami akan melakukan program yang sama, professional practicum juga di bulan November.
Hermi Shi wa internship no tema wa hito to hito to no tsunagari de ari kawatte inai koto o kyoucho shimashita. Shikashi kotoshi wa intern no ooku ga法律分野から来ているため、法律部門がより重要になります。今年のインターンは、新コロンボ計画の資金援助プログラムに加えて、アジアニュージーランド財団からも資金援助を受けました。ヘルミ・ワッティムリ氏によると、2025年はアチチスにとって最も忙しい年になるということです。学生インターンシッププログラムに加えて、サマープログラム、モナス大学ツアー、11月の専門実習など、他の多くのアクティビティも予定されています。それでは次のニュースです。ブルネイ観光大臣はインドネシアには大きな観光の可能性があると明言したことについてお伝えします。ブルネイ・ダルサラムのダトー・スリ・セティア・ハジ・アブドゥル・マナフ・ビン・ハジ・メトゥッシン博士はインドネシアには多くの観光客を誘致するチャンスが非常に多いと述べました。これは1月14日火曜日にジャカルタで開催されたブルネイとインドネシアの機関間のネットワーキングセッションイベントでハジ・アブドゥル・マナフ大臣が語ったものです。ハジ・アブドゥル・マナフ大臣はインドネシアにはブルネイ王国にはない大きな観光の潜在力があり、例えばインドネシアにはユネスコ世界遺産、ジオパーク、ラブアンバジョ、ブリトゥンなどがあり、多くの観光客を誘致できると説明しました。
バニャ、バニャ、
UNESCO 世界遺産のような場所がたくさんあります。ボロブドゥル寺院やジオパークなど本当にたくさんの場所があります。そこには確かに多くの場所があり、インドネシアにはこの国の拡大さゆえに観光客を誘致するチャンスがあります。ラブアンバジョやブリトンに行くこともできます。多くの訪問者を引きつける場所がたくさんあります。これは方法論ですが、どのようなプロモーションをしたいのかということです。したがってインドネシアは観光客を誘致することに問題はないと思います。さらにハジ・アブドゥルマナフ大臣は、ブルネイの人々はスポーツ観光、またはゴルフやファッション、繊維、バティック、料理のショッピングのためにジャカルタとバンドンを訪れることを好むと説明しました。一方、ブルネイを訪れるインドネシア人観光客は、宗教観光や教育観光活動のためであることがほとんどです。ハジ・アブドゥルマナフ大臣によると、観光客がインドネシアとブルネイをより簡単に訪問できるようにするため、近い将来バリパパンからブルネイへ、またその逆の便が就航する予定だということです。それでは最後のニュースです。海洋水産省は、南スマトラ州の漁業養殖の生産性向上を保障することについてお伝えします。海洋水産省は、食料自給を達成するために、南スマトラ州の漁業養殖部門の生産性向上を奨励する用意があることを確約しています。サクティ・ワヒュトランゴの海洋水産大臣は、南スマトラ州パレンバンで開かれた食品部門調整会議で、養殖の生産性向上が2029年までの海洋水産部門の発展における重点分野の一つだと述べました。トランゴの大臣は1月14日火曜日声明で、南スマトラ州を含む地域社会が懸念している様々な養殖の問題を解決していると説明しました。トランゴの大臣によると、2023年の養殖生産量がかなり高いことからもわかるように、南スマトラ州の漁業には大きな可能性があるということです。トランゴの大臣は、食料供給地域の一つである南スマトラ州での漁業養殖の発展が2027年の食料自給率目標の達成を支えることを期待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。